こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は世界で大成功した起業家エピソード3選というテーマでお話しします。皆さんが世界で大成功した起業家ってどんな方思い浮かべますか？僕の場合だとすぐに出てくるのが、Facebook 創業者のマック・ザッカーバーグ、それから Apple 創業のスティーブ・ジョブス、日本でいうとソフトバンク創業者の孫正義さんってことで、こういった方々たちがすぐパッて出てきますが、有名ですし、皆さんもなんか大成功した人ってことでパッて頭に出てくるかと思いますが、じゃあ彼らが具体的にどういったふうにビジネスをスタートさせて皆さんが知っている結果に至るまでなったのかっていうエピソード、ざっくり把握していますでしょうか？今回こちらの3名の方の起業エピソードっていうのをざっくりと紹介して、見えてくる共通点っていうのを皆さんに最後深掘りしてお話ししていきたいなと思いますので、この3名の起業家の方のエピソードっていうのを知りつつ、かつどういった共通点があるのかっていうことを気になる方はぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいかなと思います。それでは早速始めていきます。まず1人目の世界的に有名な起業家がFacebook 創業者のマーク・ザッカーバーグですね。皆さんご存知かと思いますが、マーク・ザッカーバーグは学生時代に友達同士がもっと簡単に情報を共有できるようにしたいっていうふうに思って、なんと寮の部屋一室で Facebook っていうのを作り始めたんですね。で、当初は大学生だけの学生向けのサービスだったんですが、それが今ご存知の通り世界中に広がって、もう今や何十億人が使う SNS に成長していますよね。そして僕もそうですし、多くの起業家が Facebook なしでは広告ができない、もう広告にメタ広告に頼ってしまっているっていう人もいるぐらい、集客にとっても欠かせないツール、プラットフォームになっています。そして失敗とか批判もたくさんあったんですが、この人と人をつなぐっていうアイデアを信じて挑戦し続けたってことで今があります。学べることとしては、ざっくり3つですね。1つ目が小さく始めること。マーク・ザッカーバーグの場合は寮のたった一室からスタートしました。で、2つ目が失敗や批判を恐れずに続けるですね。で、皆さんで華やかな部分だけ注目しがちですが、これマーク・ザッカーバーグも Facebook が形になる前に何回も何十回も失敗していて、かつ完成したと思ったらまた批判されて、なんかバグが起こってっていう、何回もそれを繰り返して今があるので、その度に失敗したりとか、その度に批判を受けたってこともありますが、それを恐れずに継続したってことで今の結果があります。そして最後3つ目に学べることが、問題解決に集中したってことですね。マーク・ザッカーバーグの場合はもっとつながりやすくしたい、人と人とのコミュニケーションを円滑にしたいってことで Facebook を立ち上げたので、そういった問題提起がありました。続いて2人目の世界的な起業家が Apple 創業者のスティーブ・ジョブズですね。で、ジョブズは20歳の時に友達のなんとガレージで Apple を立ち上げました。そして世界で初めて一般家庭向けのパソコンを開発した人ですね。そしてなんとジョブズって一度自分の作った会社をクビになるっていう大きな失敗を経験しているんですよ。もう信じられなくないですか？自分で会社作って社長になって、あれこれ会社を運営ているにもかかわらず、社員とか幹部の人たちからこの首を宣告されるっていうような状況にも追いやられて、でも諦めずに皆さんご存知のピクサーとか、あと新しいアップル製品を開発して、皆さんご存知の iPhone とか、あと Mac とかっていう革新的な商品を生み出していったんですね。 で、まあ、このジョブズから学べることっていうのが、どんなに失敗しても諦めないっていう、ものすごく簡単に言うことができますが、非常に難しいことですね。それからもっと良いものを作りたいっていう、もうこれは職人気質に近いと思いますが、そういう情熱を持ち続けてプロダクトを磨いていくっていうこと。そして最後3つ目に学べるのが、未来を変えるアイデアを信じて挑戦するですね。この自分の商品が世の中に広まったら世界はもっと良くなる、皆さんの生活が良くなるっていう、未来を信じて自分の商品サービスをより良くしていくっていうところ、そしてここを恐れずに失敗してもどんどん挑戦していくっていう姿勢が、ものすごくジョブズの経験から学べるかなと思います。ここまでは、特にアメリカの有名な2人の起業家の方をピックアップしましたが、じゃあ我らが日本の孫さんのソフトバンク創業者の時のエピソードをサクッとご紹介したいわけですが、僕も知らなかったんですけど、孫さんってなんと16歳で単身アメリカに留学して、そこでコンピューターに出会ったらしいんですよね。そしてなんと大学在学中にアイデアを形にして自動翻訳機っていうのを発明して、なんとこれが皆さんご存知のシャープに1億円で売却することができたんですよ。すごいですよね。こんな大手に1億円で売却するぐらい、もうすごくいいプロダクトを作ったんですよ。そしてそこで入った1億円っていうこのお金をもとに、24歳でソフトバンクを設立っていうことで、もうこの時点からもう雲泥の差ですよね。もうみんなができないことを既にやり遂げてますね。そして当初は雑誌の販売から始まって、後にインターネットとか通信事業に拡大していって、この時にまだスマホがない時に、未来はスマホが主流になる、一人に一つ小さなパソコンという名の携帯が備わる時代が来るってことを信じて、 iPhone を日本でいち早く導入して大成功した一人ですね。で、孫さんから学べることっていうのが、この若いうちから挑戦しているってことですね。これは学生のうちに発明して起業、先ほどのマーク・ザッカーバーグもスティーブ・ジョブズも同じ通り、学生じゃなかったとしても若いうちから挑戦する。で、これなぜ若いうちからって言ってるのかというと、要は長い期間に長期にわたってビジネス取り組んでいって、要は10年目ようやく花が、ね、芽が出る可能性もあるので、若いうちからっていうのはもちろん経験できるこの日数というか年数が増えるので、若いうちから挑戦するっていうのが大事になってきます。続いて2つ目に学べることが、未来を読む力ですね。孫さんの場合だと、これからスマホが絶対来るってことを予測して、このスマホ時代を予測したビジネスをどんどん展開していったってことで、未来を見据えていたかのようにドンピシャで当ててきたってところですね。そして3つ目に学べることが、失敗を恐れずリスクを取るですね。で、これもちろんビジネス世界では当たり前なんですが、リスクを取れば取るほど儲かるんですよ。リスクを取らなければ取らないほどあんまり儲からないっていうのがセオリーですので、孫さんの場合だと巨額投資とかしてリスクを取ったとしても諦めずに、リスクを取った以上の成果を毎回上げてくるってことをしてきたので、今ソフトバンクっていうところに至っているので、こうリスクを取るっていう覚悟があって、かつそのリスク以上の結果を出すってことが、孫さんのことから学べるかなと思います。そして最後4つ目に学べることが、社会を変えるアイディアを信じるですね。で、これはジョブズとかスティーブ・ジョブズとかマーク・ザッカーバーグとも同じですが、この通信を便利、 IT を便利にして日本の IT 革命を一歩進めていくってことで、自分の商品サービスが絶対世の中を良くする、皆さんの生活を豊かにするっていうふうに思って、商品を磨いたりサービスを提供しているってことを本気でやってきたってことですね。で、最後まとめていきたいんですが、このお三方、いろいろ話してきましたが、要はどんな共通点があったのかっていうと、まず一つ目、小さなスタートから始めた。二つ目、失敗してもやめなかった。三つ目、人や社会に役立つものを作りたかった。この三つが共通点としてあって、言い方変えると、この三つさえあれば、もう起業して失敗しない理由、うまくいかないわけがないって言いたいですね。というのも、小さくスタートするので失敗してもまた立ち直れるし、で、失敗してもやめないってことは、成功するまでやめるから絶対成功するし、 まず人や社会に役立つものを作りたいってことはニーズがあるから、まあ、マーケットインなので売れますよねってことで、売れる商品を扱いつつかつやめずにコツコツと継続して小さくスタートして失敗したとしてもどんどん再起していくっていうのをやれば、いやこれはもう成功するよなって思っちゃいますね。ですがこれ簡単に共通点3つサクッとお話ししてますけど本当に難しいんですね。誰もができないからこそこういった成果を成し遂げる方がごく一部しかいないってわけなので本当に狭き門ですけど、僕らはそんな世界で名を上げるような企業家になる必要はなく、まあ、月に50万100万何百万っていうふうに稼げることができれば十分って方もいますので、そういった世界を目指すのではなく、この3つの共通点を持ちつつもしっかりと今いるお客様もしくはこれから出会うお客様に対して自分ができる提供できる価値は何なのかってことを日々考えてブラッシュアップして提供していくってことをやれば、おのずと失敗から学んだことを成功に生かして最終的に売り上げにつながるってこともあるはずですので、ぜひこのお三方を目指してではないですけど、お三方のこの共通点が自分の中に取り入れてないのであれば、ぜひ今日から取り入れていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方はラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。